おメールが届いております。
はい、
道端の電子さん。
はい、
敗北主義者教のモテラジの皆さん、こんにちは。昨今悲しいニュースばかりで切ない気持ちでいっぱいです。今回は自分らが常に世界の絶対的スタンダードであり、そのことを疑うことなど教義に反するよくあるお笑い芸人が政治思想に落ち、向上ではなく世を嘆くことに喜びを感じるようになったテンプレ落ち目系老害になった有名なラジオスターの悲劇について語りたいと思います。
まさか
と思ったかもしれません。そう、そのまさかです。ブタオさん以下てっちゃんも含む、あなたは中二病が裏返り、中外病、中年老害性敗北病にかかってしまったのです。
なんじゃそりゃ、
なんじゃそりゃ。向上的な思想を日々考え悩み、情熱を燃やし続けることに疲れた時、その闇が優しく包み込みます。中外病は世を嘆くことで仕方がないと全てを諦めることができる上に、平日昼間のコメンテーターのようになぜか上から語ることができます。自分を想定すると分かりにくいかもしれません。俺たちひょうきん族とかやってた時期の全盛期の芸人がその場所を与えられたとして、この世の愚痴を立ち飲み屋の角で言う土木のおっさんのように言うでしょうか。いや、そのビジョンが浮かぶでしょうか。え、どういうことやろ。
わからんけど続けます。
ラジオのスタンスはこの数年で面白いものを見つけるという開拓心から、こんな悪い部分見つけたよ、重箱の隅をつつこうぜに変わってるという印象を受けてます。後半は言い方が悪いとしても、敗北者主義の教義とも言える印象を一貫して受けています。ブタワさんという思想の宗教が絶対で揺るぎがないのであれば、この日本は不満でいっぱいだと思われます。離島を買ってその隅に住んでもらうしかないのです。極論ですが、各国にはカラーがあって、ブタオさんらが望む自由国というのは未だかつて完成していないので、こういうカラーで言ってますよって国が合わなければ革命でも起こすしかないと思います。ほうほうほうほうほうほうほうほうほう、つまりあれか、あのよくある、あの日本は気に入らなければ出ていけっていうやつか。
ま、それか革命を起こすかみたいな。
続き、少なくとも愚痴ではいい方向には変わらない、ミニマムテロリストにしか消化できないかと思われます。テロリストか、うん、少し前になりますが、初めて2チャンネルのネットラジオ専用掲示板を見てゾッとしました。
ほう、
あ、2チャンの方のモテラジ板とかですかね、板とかスレとかですか、はい、一貫した感想は、昔は良かった丸々思想に傾倒してとの不満が根源にあるのかなという個人的な印象でした。このサイトはブタオさんの場所なので、何を言うが自由なのでお片付けしたいかなと感じました。このサイトと2チャンネル、
うん、
あ、2チャンネルって僕の場所な。今まで愛したアイドル清水富佳が幸福の科学にハマってしまって、そのまま引退せずずっと発言し続けてたらという設定に近いかもしれません。一部の視聴者の印象として、政治カテゴリー特定政党団球ラジオ枠などあると求めてる側は来て良いかもしれませんね。これ球団ラジオって書きたかったのかな。いや、まあまあいいんですけど、ラジオは基本同意し合うスタンスであると向上がありません、うん、現在のブタオさんてっちゃんさんの会話劇が脳内で喋ってるのとほぼ変わりない状態に近く、 100% ではないとはいえ肯定ばかりで占められ、肯定からの新しい、あ、じゃあ否定からの新しい肯定のルート、肯定からの新しい価値を持った肯定ルートは見つかることはなく、また会話からのスパークもほぼないに等しい上、その情熱は相手に伝わることもないと思います。相手っていうのは誰やろ、てっちゃんのとかに伝わらないってことか。最後に、高多角機動隊大高角機動隊大の1話で、大の1話、高角機動隊の大の1、第1話って書きたかったのかな。で、元子がテロリストに言った言葉を全てのネットにいる敗北主義者教に送ります。世の中に不満があるなら自分を変えろ、それが嫌なら目と耳と目を閉じ、口をつぐんで孤独に暮らせ、それも嫌なら二度とあの世から出てくるな。最後まで読んでいただきありがとうございます。 20年近くネットラジオを愛して一番大好きなネットラジオです。あ、大好きな一番。
うん、20年近くよ。
20年近くネットラジオを聞き、20年やから、モテラジ20年やってないから、その前からネットラジオ、だからもう第一世代も第一世代なんでしょうね。
すごいね。
だからあの、なんですかね、11時ぐらいからしかネットラジオ聞けないよ、みたいな。
うん。テレ放題。
そう、テレ放題時代からネットラジオ聞いてて、しかもその時は MP3 とかじゃなくて、なんか RA とか、なんか、ややこしいので。ね、モテラジも始めた頃は RA とか WMA とかで、
うん。
しばらくやってましたからね。MP3 にしたんって数年経ってからですからね。ようやく、みんなのネット回線とか早くなって、サイトの容量も増えたから MP3 にしようってなったぐらいやから。
うんうんうん。
だからもう、モテラジが始まる前の、もうネットラジオ、ミニ FM からネットラジオ始めましたよっていう時から聞いてた人が、もうその中でも、モテラジが一番大好きやと。
うん。
ずっとネットラジオの歴史を全部の中を通して聞いてるけど、
うん。
モテラジが一番好きなのに、なんだ最近のはっていう。日本から出ていけ
と言いたくなる。
そうそう。というのをなんかこう、長文に。
でも、一番好きだから言うんやでって。
君のためを思って言ってるんやでっていうやつですよね。
そうですね。
うん、君のためを思って言ってるんやでっていうアドバイスにろくなもんないっていう主張をだいぶ前にしたのを多分、これほどのリスナーの方やったら覚えておられると思うんですけど。
ひどくない？
まあ、これですよね。なんか世の中のおかしいこととかあったりとかするじゃないですか。
はい。
米軍基地のことでも、今やってる米軍基地のことでもいいですし、
うん。
原発のことでもいいですよ。
はい。
原発で放射能汚染がありますと。で、今やってるのは森友学園か。
はい。
で、もうすごい、汚職をしてると、
うん、
国の土地をただ同然で自分の支持者に渡して自分を支持する幼稚園とかね小学校の小さい子供にその洗脳していくみたいな学校を作らせてるみたいな話じゃないですか。
はい。
例えばそういうのに対してこう批判するじゃないですか。
うん。
じゃあ批判するやつがテロリストっていう。
黙って、暮らせって。
そう、気に入らないなら出て行けって、日本から。
自分を変えろって。
そう、自分を変えて前向きに暮らしたらええやろって。そういうこと。
このセリフは、すごく良くないですね。
良くないというか、なんか、奇弁ですよね。
というか、草薙元子が、大勢顔じゃないですか、これ。
そうですね。で、このセリフ言った時のその相手側ってのはどういうやつか知らんよ。
うん。
知らんけど、それはなんか、ほんまに、あれなんじゃないですか？自分の都合で世の中をむちゃくちゃにしてやろうみたいなやつに対して言ったんじゃないですか？
まあだから、テロみたいなの起こすんですよ。なんか幹事長とか政治家に対して。
うん。
で、それで、第1話ですね、国家機動隊のアニメバージョンのね。
うんうんうん、
で、それで、その決め台詞を言うわけですよ、バシッと、
うんうんうん。
これ、だからあれですよ、ポジショントークなんで、
うん、
その草薙さんがね、国家機動隊の中でそんなこと言うのなら、
うん、
他の人に襲われた時とかも、なんか変えようと思うなって言われた時、草薙元子さんはめちゃくちゃ反抗とかするんですよね。自分は、
うんうん。
だからこのセリフが許されるとブラック企業とかめちゃくちゃ許されるんで。
うん、だから、変えろと。
そう、自分を変えろって。 だからこの仕事楽しいって思うよ、みたいな。とか、それが嫌だったらもう黙って、暮らせとか。
会社辞めろとかって
言
って終わり。
終わり。
終わりです。だから日本の方針はこうなんだっていう。
っていうことなんですかね、この、道端の電子さん。
そう。で、これがメールアドレスが書いてあって、
はい、
メールアドレスなんやと思ったら、てっちゃんが言うには、あの人え、長井先生。からのメールなんですかね。
いや、長井先生のツイッター ID なんですよ。いや、まさか長井先生がモテラジ聞いてるわけはないと思うんで。
うん。聞いて、しかもこんなメッセージを送ってくるってありえない、
うん、
けど、このメールアドレスで送ってくるっていうところにはどういう意図が隠されてるんやろうってこちらは考えていくわけですよ。
はい。
なんなんやろうって、もうメッセージ、階段ですよね。
そうですね。
まあ、言ってみりゃ、なぜなんだ、ミステリー。
まあ、にちゃんも見ましたよ。
うん、うん、うん、うん。
まあ、そういう、不平不満もあるんでしょうな。
ちょっと待ってくれ。にちゃんにどう、まあ、多分、こんな似たような、モテラに対する不平満書いてるわけでしょ？
はい。
あと、そいつらも不平不満言わずに、自分を変えてモテラジオを面白く聞けるように変えた方がいいんじゃない？ってなります。
それ、だから、このセリフは、あかん、名言になってるのが良くないんですって。
だから、これ無制限に適用していいセリフじゃないですよね。
トネガーの大人は質問に答えないとかって、
うん、
漫画で、しかも自分がそのギャン、はい、なんつうの、船に乗ってないから、
うん、
名言みたいな扱いだけど、これ実際に自分に言われたら名言って思うか？
なんでしょうね、その、大人は質問に答えないとか、
この、約束するって、渡すと言ったが時と場所は指定していないとかって。
あれ別に言われたら嬉しいセリフじゃなくて、
うん、
なんかひどいセリフやなっていうことで名言ですよね。
うん。
確かにそうやなって、こちらはもうどうにもできないことに対して、ああだこうだ言っても本音はこんなもんやなっていう。
うん。
そういう意味では覚醒できる言葉ではあるけど、人にどんどん使っていこうっていう話ではないですよね。
そうですね。だからその、高架機動隊の、そのセリフは、何が言いたいのか俺は未だに分かってないですね。草薙素子自身がね、
うん、
自分変えることをあんまりしないタイプなんでね。
でも僕はその高架機動隊の漫画とかって全然読んでないんですよ。
はい。
だから分かんないんですけど、だから映画版の高画機動隊とイノセンス、
うん。だから全然違うんですよ、話が。
あ、ちゃうんすか。
映画版と漫画版とアニメ版はもう別人だと思ってください。うん、
だってイノセンスとか見たら、この元子って勝手に電子の世界に行って好き勝手やってるやつですよ。
はい。アニメ版は、それ、うん、その元子じゃないですよ。
あ、違うね。
好き勝手しなくなるんですよ。
あ、しなくなる。
はい。
なんかしがらみ、肉体も抜け出して、ネットの世界で、の住民になっていいやって。
うん。
だからこれはこの世に出てこないっていうことか。
うん。
いや、わからへんけどね、この世界繋がってない、世界観繋がってないし、押井守が釣ってるわけじゃないから、押井守のやつと原作と関係あるやつとかとはまたちゃうんでしょうね。
アニメのやつは違いますね。
うん。
だいぶ違いますね、性格も。
そやからこのセリフの文脈っていうのは僕はわかりようがないんですけど。
はい。
その引用されたとて。
うん。
わからないけど、要はテロリストやと、僕が。
敗北主義者。
で、これだからその、なんか文句言ったテロリストになっちゃうわけでしょ？
うん。
だから前向きにっていうのはあたかも、この世界の片隅の主人公みたいになれと。
ああ、鈴ちゃんみたいに。
そうそうそう、あの戦争とかがあって、なんか芋しか食えなくなって、芋もなくなっても、もっと道端の草とかをちょっと頑張って摘んでみようみたいな、前向きさで、うん、こうひたむきに。あれ、あれこそ、模範的国民だっていう、素晴らしい。
辛くない、辛くないか。
だから、あれは映画とか漫画とかのやつは、ああやってやってきた主人公が、
うん。
最後に感情を爆発させるから面白いわけじゃないですか。
はい。
やってしまったっていう。
なんでなんってやつね。
そうそうそう。もう自分を考えないように。
うちはまだ片腕も残ってるのにって。
そうそう。考えないように考えないように、やってきて、納得いかなくなっちゃう話じゃないですか。
はい。
で、そこにやっぱりクライマックスっていうのが存在するんですけど、
うん。
で、思って見てたら、なんか、どうも違う感想が多いなと思ってたんですよ。
うん。
なんかそういう反戦のやつじゃないとか、
単純なね。
そう、単純な、まあ、単純な腕力で言えばアジア一みたいなやつですよね。
うんうんうん。
違うとか、なんかそういうの持ち込むのやめろよとかって、もっと前向きな話だろ、あれは、とかっていう人がいっぱいいて、うん、いやいやいや、その感想はいくらなんでも、どんな感想を持ってもいいとは言え、なんちゅう感想を持つ人類がいるのかなと思ってたんですけど、
はい。
もしかしたら、そういう人にとっては、あの映画って、ブラック企業でもなんでも前向きに頑張る、頑張った人みたいな。
うん。
頑張るのって尊いよな、前向きにやっていくのって尊いよな、みたいな、映画として捉えてるっぽいと思ってたけど、
うん。
でもそれってものすごい捉え方すんなと思ったけど、例えばこの人が言ってることってそれに近いから、もしかして、この人もこの世界の片隅にとか見たら、そっちの方なのかな。
いや
その後のオチとかは全然目に入らない。
わからないですけどね、ブラック企業とかが許されてるっていうのが今の現状なので、基本的には。
はい、
逮捕とかされないじゃないですか。ガンガン潰れたり。
だからそこでブーブー言ってるようにブラック企業でなんか、ちょっとでも給料もらえるように頑張っていこうぜって。自分を変えていこうぜ。そうそう。っ
ていうか、なんで残業するか考えようぜって。
うん。
とか。
迷惑かけんなよ、会社にって。
そう。なんでこんな辛い。辛かってもさ、みんな辛いんだし。
だから草を集めてね。ご飯もふやかしたら、お腹いっぱいになるやんっていう。
最低賃金もらえないけど、我慢しようぜ。
工夫しようって節約とか。
そう。
うん。これ試練かもしれんって。成長するチャンスかもしれん。
圧倒的ね。
圧倒的。
励みになるかもしれない。
あのね、思ったんですけど。
はい。
思ったんですけど、ある種の人が、なんでおかしなことになるのかなって考えてたんですよ。
うん。
自分が立てる目標とね、人に押し付けるものっていうのが同じじゃいかんわけですよ。
というと。
例えばご飯が貧しくても、例えば食べるものがなくても、何くそって頑張るっていう気持ちっていうのが、もったいかんわけじゃないじゃないですか。
はい。全然いいと思います。
例えば、もうどうしようも食べるものがないけど、なんか工夫して日々をやっていこうとか、
うん。
お腹空いても、3日ぐらいは我慢して、そこでへこたれずに、頑張ってみようとか、だってないもんはしょうがないわけやから、
うん、
っていう気持ちっていう、その頑張り精神っていうの、
うん、
っていうのは自分がやる分には尊いじゃないですか。
はい。
まあ辛いけど眠たいけどもこの仕事片付けてから寝ようかなとかもあるわけじゃないですか。
うん。
それから厳密に言ったら体に悪いとかもあるにせよ、 なんかそういう、頑張り精神っていうのは、いいわけですよ。
うん。
だって自分でそうしようと思って、まあ、好奇心ですよね。
ですね。
間違ってたとしても、正しかったとしても、やろうと決めたことをやる人ってすごいじゃないですか。
うん。
でも、人にそのハードルを押し付けたらまずいことになりますよね。途端に。
そうですね。
ブラック企業と言われるものとか、旧日本軍とかになってくるわけじゃないですか。
はい。
自分が何の目標だっててもいいんですよ。
うん。
で、その目標っていうのは人から見て馬鹿げたものであればあるほどですよ。その人って偉いなって褒められるべき立場であるけど。
うん。
お前も俺みたいになれとか、その偉いっていう基準を誰かに押し付けて、それでやってへんやつは怠けてるとか、
うん、
って言った瞬間に、ものすごい暴虐になるわけですよ。人にはもっともっと、むしろ甘くした方がいいじゃないですか。
まあね。
言ったら、できる人とできない人の基準なんて、ねえ、ある人には別にこれ我慢じゃないっていうかもしれない。あの人にとっては耐えられへんことかもしれないっていうのはいっぱいあるの分かってるじゃないですか。
はい。
そしたらハードルっていうのはひたすら低ければ低いほどいいわけですよ。
うん。
でも、人それぞれが何かの向上心を取り組むときに、そのハードルを高めに設定してそれを乗り越えようとする。例えばですよ。中村秀夫っていう空手家が、政権で木を切れるはずやって思い込んで、
うん、
山ごもりしてずっと木に殴り続けてたんですよ。
はい。
そしたらある日ほんまに7年ぐらい山ごもりしてたら木が切れたらしいんですよ。
うん、
で、それから政権で木を割るとかじゃなくて、
うん、
木を切れる人になったんですよ。
うん。
それって思い込みの力ですよね。
はい。
思い込みと上気を逸した修行の、
うん。山ごもりってやつですな、
もう。そう。今で言う山ごもりですよね。でも、だからと言って、空手やる限りは気を絶対切らなあかんとかってなったらやばないですか？
まあ、目標としてはいいかもしれんけど、俺も気切れるようになりたいなって。それはでも自分で立てる目標だから。
別に。
武藤さんが言う通りね。
そう、別に。
強制じゃないからね。
そう。やれてやつだけでいいじゃないですか、そういうのは。みんないろいろ目標があるわけですよ。ちょっと健康になりたいとか、
うん、
瓦一枚割れたらいいなとか、
うん、
そうしたらお前そんなんな許されると思ってんのかって、木切れるまで 山から降りてくんなとかって言ったらやばいでしょ。
でも分かるわそれ。
なんでしょうね、自分の中で立てた目標と、
うん、
他人、世間一般に自分以外の人たちに課せられる目標がなんか一緒の人がいるんですよ。
いるいる。てか一緒の人が多数、大多数。
でもそれやったら、そんな社会ってものすごく厳しいですよ。地獄ですよ。うん、誰かの目標と世間の目標が一緒になるなんてことになったら。そこの自分と他人の区別がついてないのかなって思うんですよね。
辛いね。だって今の塚本幼稚園でしたっけ、
はい、
問題の、
はい、
藁人形竹槍で作る練習とかさせてますからね。
それって誰かの中の妄想じゃないですか。で、誰か どっかのおっさんが竹槍で藁人形ついてもかまへんのですよ。
うん。
思想、心情、自由っていうのがありますから。
はい。
でもそれを他人に、それも子供とかに強制し始めたら、
うん。
もう完全に悪なんですよ。
やばないってなるよね。
うん。うん。
本当に。
うん。うん。
それでも、そのやばないって言っちゃうと、
はい。
敗北主義者なんですかね。
そうそうそうそうそう。
だから自分を変えないといけないから、
うん。
いや、子供の頃から竹槍で、ねえ、サス訓練するなんて、自衛力高めていいなって思えってことなのか？
それがこの国の方針だから、その国の方針に合わない やつは出ていけって。
それかもう黙っとけみたいな。
それか言うってことはテロリストだなって。世間を壊したい。
敗北主義者。
壊したいんやな。文句ばかり言いやがってって。うん。殴られとけって、黙って。
まあ、二ちゃんでも似たようなこと言われたんで僕も悲しいけど。
だ赤いてっちゃんみたいになっちゃうわけでしょ。だそれを言う
たら。そんなことないよ。あの、その活動家とかつながり全然ないからね、俺。
言ったらテロリストになっちゃうわけですよ。
うん。
僕も散々それ、周りからも言われて、もう言っただけでテロリスト扱いやからもう本当にびっくりしたし、びっくりしたし、差別主義者とまで言われたし。
言われてるし、中国の工作員って言われてるし。
偉いことやな。あれですよね。裸足のゲンの親父ですよね。
あれなんですよ。僕らは、政権とか権力に対して言ってるんですけど、
うん、
言う人たちは僕ら個人に言うから辛いよね。
そうなんですよ。僕らが、だから
僕はその人たちをバカにした覚えはないし、
めっちゃ怒られるっていう。
そう、めっちゃ言われてた兄ちゃんで、こんなに言われんといけないのってちょっと悲しくなった。
だから僕今もうあのね、チャンネル見てないんですよ、もう何年も。
うん。
というのも。あの、2チャンネル悪口書かれるから見ないとかいう話じゃないですよ。
はい。
もともと、モテモテラジブックって2チャンネルとかで宣伝させてもらって、
うん、
で、2チャンネル中心に、その、聞いてくれる人増えてきて、あの、2チャンネルスレッドなんかでもいろいろ活発に活動、意見とかね、いろいろ、あったりとかして、
うん、
うちの公式掲示板も2チャンネル風スレッドにしてんのは、そういう、まあ、公式掲示板全然、今は動いてないと思うけど、
うん、
かつてはその掲示板上のやり取りっていうのが主流やったし、僕も2チャンネルの文化は好きやったから、
うん、
そういう成り立ちがあるんですよ、
うん、
でもまとめサイトとか出てきてから次第に2チャンネル見なくなってきたんですよ、
うん、
それはまとめサイト見るから見なくなったんじゃなくて、
うん、
まとめサイトが大嫌いやったんですよ、
うん、
で大嫌いやったし、で、その、でもまとめサイトにみんな人気が集まっていくじゃないですか。
はい。
そしたら2チャンネルの書き込みが目に見えて少なくなってきちゃって、
うん。
書いてる人もすっごい減ったなって。
うんうんうん。
で、前はほんまにね、後でネタバラシとかしてたけど、
うん。
実はそのいろんな著名人も2チャンネルで、話で書いてたよって。
うん。
確かにそう言われて、納得いくぐらい、当時はレベルの高い書き込みも多かったし、
うん、
で僕もそれやから2チャンネル自体面白いなと思って書いたり読んだりとかしてたけど、そのまとめサイトとか出てきてからどんどんどんどん書き込みも少なくなって、その質の高い書き込みもなくなっていったんですよ。
はい。
で特に趣味系のスレッドとかやったらもうすっごく減って、でもうこんなん見ても何の書き込みも大してないし、同じやつがずっとせいぜい嫌なこと言ってるだけやなと思って、
うん、
それで見なくなったんで、自動的にそれで2ちゃん、あのネットラジオ系の方のスレッドも全く、うちのモテラジ関係のスレッドも全く見なくなっちゃって、
はい。
つまりそういったいろんな人が離れてった結果に2チャンネルってかそったわけじゃないですか。
うん。
そして僕自体もいないわけじゃないですか、2チャンネルに。
うん。
ってことは2チャンネルで未だ残って書いてるやつってどんなやつなんやろみたいな話じゃないですか。
うん。
いや別に自分に価値ぶっ込んでいるわけじゃないですよ。
うん。
ないけど、人減ったわけですよ。
めっちゃ減ってますね。
めっちゃ減ってるはずなんですよ。2チャンネルっていうのは。で、うん、ほとんどの人はいろいろその SNS の台頭があって、今 Twitter とかに映ってて、
うん、
で、あの、モテラジのメッセージなんかでもツイッターで書いてもらってるわけじゃないですか。
うん。
で、そっちの方はもうずっと 見てません？モテ、ハッシュタグモテラジとか、はい、あと、僕がフォローしたりフォローされたりとかしてる関係でやってるものって大概拾ってってますし、そのメッセージとか見てるけど、
うん。
それでも2チャンネル、その、いろんな、あの、僕も含めていろんな人が離れてっても、残ってる人ってのはすごく限られてるところで、なんか延々何か書かれてるらしいけど、
うん、
それって何なんやろうと思うわけね。
うん、
なんか見に行かなあかんことなのかと、
うんうんうんうん、
すごくあの上からなのか上から目線なのかもしれんけど、いや見てないよ、見てないから知らんのですけど、もうなんか他のモテラジがうんぬんとかネットラジオの板がうんぬんとかじゃなくて、例えば映画のスレッドであったり漫画のスレッドであったりとかっていうのだってもう大したこと書かれてないでしょうと、
うん、
だって結構何年か前見なくなる直前までは一生懸命見ようとしてたけど、やっぱりそれでも全然ないから、
うん、
それで見放したわけですよ。もうここにはみんな主流じゃないんだって、
うんうんうん、
そしたらモテラジの方の感想にしたってもう主流じゃないでしょう。
なるほどね。
まあ何をもって主流っていうのもかも難しい話かもしれんけど、少なくともあんまりなんかいろいろ楽しんでる人が残ってる界隈じゃないんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
でもそんなことないよ、なんか俺の意見も聞けよっていう人はこうやってメール送ってきてくれたりとか、ハッシュタグモテラジでなんかリアクション飛ばしてくれたりとかしてんじゃないかなって思うんですけども、どうなんですかね。
まあ、そう思いたいですね。僕はもういっぱいいっぱい書かれてたんで。
そうだからモテラジでなんか
ショックしかない。
てっちゃんさんのこといっぱい書いてる人がいたとしても、
うん、
なんか一人か二人ぐらい田園書いてるだけにしか過ぎないんじゃないかなっていう。
やっぱ見なきゃよかったですね。
そう、だからもう、僕が見てない時点で見る必要ないやろうと思うんですけど、今2チャンネル中心になんか活動してる人って、いるんかな。
わからんな。
別に主流なものが正しいっていう気持ちはないですよ。何でも人口が多い方が正しいみたいなんていうのは。
うん。
ただどうなんですかね。面白くなかったんですよ、単純に。あの、いろんな他の、その、もてなしの悪口書かれるから面白くないっていう話じゃないですよ。
うん。
あの、他の野球であるとかなんやとかに関して言ったっても全然伸びないし。
うん。
読書の、ね、板とかもあったんですけど、昔はすごく活発やったんですけど、いろんな。
うん。
んな伸びひんし。だからもう、なんか語りたい人は、別の、やっぱ語りたい人って、人が集まってるところで語りたいじゃないですか。
はい。
山ん中で語りたい人って少数派ですよね。ほんと、それこそ。
うさぎとか鹿とかに語るしかないですからね。
うさぎとか鹿とかに語ろうっていう人って、かなり、まあ、変な人ですよね。
うん。
まあ、めったにいないと、そういう人は。そしたら、あの、バカであれ、賢であれ、変人であれ、まともな人であれ、なんか人に何か聞かせたいっていう人って、人がいっぱい集まってるとこ行って話し始めるじゃないですか。
うん。
もうこういうもんってそういうもんやから、ねえ、かそってるところでなんか言ってる人がいたとしても、もういいんじゃないかなって。これも、あの、ネットでインターネットでみんな聞いてもらえてると思ってるから言ってる話であって、
はい、
てっちゃんとの会話2人のスカイプであるとか2人の LINE 会話とかであったらこんな風に語らないですよね。
そうですね、全然語らないですね。
あいつムカつくなーで終わりですよね。なんか2人の閉じた会話であるとしたら
聞いてもらってる前提でね、
そうそうそうそうそう。
喋るんで、あの、もう、1から 10まで細かく説明しないといけないです。
うん。うん。まあ、ラジオなんでね。 と思って、うん、
だからその楽しくない話ばっかりしてるっていうけど今回の前半は楽しい話ばっかりだったと思うよ。
いやだからあれなんでしょうね、もう全部不満やからなんか楽しいことも入ってこないし前向きにもなれないんでしょうね。
楽しい話ばっかりもできるけど、うん、怒ってる時だってあるんですよ。
そうそうそうそうそう、この世界の片隅にもう最後気持ちが出たでしょ、ああいうことなんですよ、うん、結局。うん、なんかもうそうやって感じないふり感じないふり、あの面白いことだけ話していこうって、もう世の中いろんなことがあってもそんなことは見て見ぬふり、自分には関係ないことでござんすと。
うん、
でみんなそんなのを目伏せてもう楽しいフレンズになろうよみたいな、
うん、
わーいって楽しいとかって、まあ、言って言ってる方が楽しいかもしれへんけど、
うん、
こうしたら怒っとんねんと。いや、この、なんか、批判されたことに怒ってるわけじゃないですよ。
はい。
だから、みんなを自分の思い通りにしようみたいな人とか出てきたりとかね、
うん、
戦争しようとかっていうやつが出てきたりとか、僕らのからお金を巻き上げて、税金巻き上げて、あの、最低時給もそのままでいいやんと。
うん、
最低時給割り込んで働いてるやつは働いてるだけでしょみたいなことをや仕掛けてくる人がいたら、それせめて文句ぐらいは言うじゃないですか。
言います。
で文句あるんでそいつ倒してみろやとかって言うわけでしょ、こういう人ら。
うん、
でも文句言っただけでテロリスト扱いなんでしょ。そうやのにもっとテロリストになることをしょなんか推奨してるわけでしょ。よくわからないですよね。
だって沖縄県最低賃金すら払ってない率全国1位ですよ。やばくない？
うんうん。なんかもう最低賃金労働基準のリトマス試験紙って言われてますもんね。
その沖縄県もう最悪な県でしょこれ。
労働基準のカーナビですよ。
それに対してはやっぱ異を唱えるべきでしょ。はい、
だって誰かが。
おかしいもんはおかしいと。
誰かが言わないば、誰が言うと。
じゃあもう俺はもう言うしかないでしょ。だって、全国で一番最低賃金が低い県で、
うん、
賃金も一番低い県なのに、うんうん、その最低賃金すら払ってない率も一番高いってもう地獄じゃん、これ。
なんかね、その最低賃金みたいな話とかも、
うん。
てっちゃぎさんが切り込んでいったから、
うん、
僕もそういえばと思って、
うん、
いろいろその沖縄の時給からこの話って始まってるじゃないですか、
はい、
そうしたら島根県とか鳥取県とかも低いみたいなとか、
うん、
高知県とかも沖縄と一緒だぞとか、
うん、
いう話になってきたわけじゃないですか、
はい、
でなんでこんなに差別されるんやろうと、
うん、
最初漠然とその地方ごとに時給最低賃金違うのってまあ地方ごとに違うから地方ごとに違うやろぐらいにしか思ってなかったんですよ。
はい。
なんか仕事もなかなかないから安くした方がいいのかなとかぐらいにしか思ってへんかったけど、うん、考えてみたらあまりにおかしくて、
うん、
あこれってあれかって差別に気づかなかったあれかって、
もうおかしいんですよ沖縄ってだけで低いのが。
だって沖縄ってだけで低いっていうか東京都と神奈川県ってだけで変わるんですよ。
しかもめっちゃ高いですよ。
めっちゃ高いけどそれでも東京都の方が神奈川県で2位なんですよ確か。
うんうん。
だからもう僕らからしたら目もくらむぐらい高いんですけど、
うん、
それでも東京都よりかは数十円安いんですよ。
うん。
でもそれの違いがどこにあるかって言ったら、
うん、
県境一つ超えただけで変わるわけですやん。
はい。
隣同士ですやん。
うん。
でも東京都にも神奈川県にも山奥ってあるわけじゃないですか。
はい。
でそこにローソンが建ってて、どっちの区域にローソンが建ってるかだけで数十円違うんですよ。
うん。
それってなんか説明できるかっていう話じゃないですか。
繁華街でも同じ時給、うん、 ど田舎でも同じ時給。
例えば神奈川県ってめちゃくちゃ広いから、
はい、
すごい山の中にローソンが建ってると、
うん、
でそれに対してそうですね、沖縄のあの国際通りにファミマがあると、
うん、
もう忙しいじゃないですか国際通りのファミマとか、
はい、
なのにもう時給が200円ぐらい違うとしたら
違うし、
うん、
ベテランなっても多分時給は50円ぐらいしか上がらん、
はい、もうこれを何か説明できるかっていうことなんですよ。それが隣同士やったら余計なんか沖縄って島やから、
うん、
なんかもう遠いとこやからそんなもんだろうみたいなことを言うかもしれんけど、これは例えば隣同士でも起こることなんですよ、
うん、
でもそれは県が違うからっていう、もう完全になんかこういうのってあかんのんじゃないのかなっていう。
だから上げていこうと、
うん、
せめて東京都と一緒にしてほしい。
だから全国統一賃金っていうのがなぜ存在しないのかという素朴な疑問っていうのはこういった議論を通してしか生まれないですよね、
うん、
で実はその住んでるとこに住んでるってだけでその土地に、
うん、
差別されてるわけですよね、同じ仕事してるのに、
うん、
でそう考えてると同一労働同一賃金っていう概念があるっていうのが分かってくるわけじゃないですか。
はい、
やっぱり言ってた人がいたんやっていう、
うん、
そらそうだわねっていうところがやっぱりこれ言うても、え、何言ってんのって言われることがあるわけですよ。
うん、もう4800円ぐらい欲しいですけどね。
5600円ぐらい欲しいですけどね。
欲しいね、
うん、全国統一で。
そうだって
東京都だけ600円でもいいよ。この際。
一回なんかダーツとかで決めてほしいね。
だって東京とかだったら人いっぱい集まって商売いっぱいできるんやったら600円とかって言ったって1000円以上になったりするでしょ。って思ってるんですけど、ならなかったとしたらやっぱり法律が差別してましたよねって言えません。
うん。
東京都だけ600円か600円で。ローソンが募集とか始めたらやっぱりって、
まあまあ時給が低ければ低いほど経営者は嬉しいですからね、
うん、
賃金が。
そうなんですよね。マツさんがツイッターで、今更ながらスポットライト見た、めちゃくちゃ面白かった、宗教いや権力を持った集団の恐ろしさがひしひしと伝わってきた、モテラジ案件だと思うって。
見ました。
スポットライトでこれ映画なんですよね。
映画ですね。
なんかあれですかね、キリスト教の司祭がホモみたいな話ですかね。
そう、そんな話なんですね。なんかスクープ、うん、世紀のスクープっていうのしか見てないんですけど、サブタイトルしか、まだ映画自体は見てないですね。
僕も全然わからなかったし、スポットライトってなんかそのタイトルが分かりづらいタイトルですよね、スポットライト、
うん、
スポットライト見たって言われても最初のあのことかって思って、もうめっちゃめっちゃこうあって想像力膨らまして、もしかしたら映画かもしれんと思って、
うん、
調べてみたらそういう映画があったから、多分それのことを言ってはんのかなと。なるほど。もう見てみたいっちゃ見て、ドキュメンタリーもの大好きなんで、
はい、
あのシチズン4スノーデンの暴露っていう、
あ、見ました。
いや見てないまだ。
ああ。
で今スノーデンっていう映画やってるでしょ。
ええ
、
そうなの。あ、同じタイトル、
オリバーストーン監督の、
うん、
同じやつをテーマにしてる話。そのシチズン4スノーデンの暴露っていうのはドキュメンタリーらしいんですよ。
うん、見たよ俺。
そのスノーデンっていう人がいろいろ暴露する様を、
NASA にいた人が、
うん、
あの CIA とかが全部アメリカの電話とかメールとかインターネットの履歴とか全部監視してるとっていうのを亡命して暴露するんですけど、
うん、
その人が日本に来た時も言ってましたね。あの、日本も全部監視されてるからって。
それのその本人とか出てきたりとか、その本人映像とかのドキュメンタリー になってるわけですよね、それって。
はい。
で、多分、あの、今公開してるスノーデンっていうオリバー・ストーン監督の映画は、それの映画版やと思うんですよ。
ほう。
その事件の。
本当だ、1月27日。あ、同じ人ですね。
スノーデン。
うん。じゃあ映画にしたのかな、ドキュメンタリー。
そうそうそう、ドキュメンタリーを、その事件自体を劇場化したっていう。
うんうんうんうん。
あの、映画版にしたのがスノーデンだと思うんですけど、これはやっぱり、シチズン4スノーデンの暴露の方を先に見た方がいいのか、それ見たらもう映画版なんで見なくていいのか。
あ、見なくていい、見なくていいと思う。ああ、本当だ、映画になってるんだね。
そうそうそうそうそう。その事件の映画。
シーズン4の方がいいよ。あれは相当面白かったよ。
相当面白い。
もう今だって。
うん。
あの、この人統合失調症なのって言われるぐらい嘘みたい。
うん。うん、
CIA が全て握ってたと。
なんかよくあるあれですよね。
集団
ストーカー。やっぱり集団ストーカーではあったんやっていう。
うん。
あった可能性が出てきましたね。ぐいぐい。そう。
すごい映画だったな。
じゃあ、スノーデン、シズン4スノーデンの暴露と、スポットライトは、ちょっと、見たいですね。うん、スタヤさん
って。だってこのスカイプの通話とかも全部登録されてる。監視されてる。あるキーワード言ったら、パーって全部。
あー、それね。それね、はい、あの、10年くらい前ですかね。
はい。
10年以上前か。あの、エネミーオブアメリカっていうのあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの、ザ・ロックとか、あの、アルマゲドンとか作った、プロデューサーが作ったやつ。うん、あれで言ってたやつですよね。
うん。
CIA のキーワードで電話とかも全部あの、ランプが灯るんだみたいな。
うん。
あるキーワード言ったら。で、それ何十年も前からやってるって。
うん。
で、それがもう、その監視社会っていうのが嫌になった博士が、
うん。
なんか一切のね、線を遮断したところに住んでる
ん
ですよ。
うん、
空間みたいなところに。で、なんかその政府に対して、こう、政府にテロリストとして認定されちゃった主人公が反撃を開始するみたいな話の映画でしたね。エネミー・オブ・アメリカは。あれでちょっと語られたネタは、やっぱり事実やったっていうことですよね。
だからあの、僕が何回か言うじゃないですか。全部アメリカがインターネットのやつ作ってるって。で、対する中国は、それを全部シャットダウンしたから、自国の、例えばツイッターのウェイボーとか、Google 以外のやつで発展できて、それがいいっていうのは、これも一部あるんですよ。
言ったら傍受されないと。
だから、スカイプとかってアメリカ企業じゃないですか、今。
はい。
Yahoo、Google、Facebook、YouTube。
はい。
あ、これ企業も協力してるんですよ。
じゃあ中国で何か発明しても筒抜けになっちゃうってこと？それを使ってると。
そう。だから日本とか他の国とかも、全部この、今僕らスカイプ使ってますよね。
はい。
だから NASA が、あの、スカイプに、あの、やらせろや、みたいな。とか、Google で検索したキーワードとかって。マイクロソフトさんとか、グーグルさんとか。
うん。
わかりますよねって。うち国ですよ。
はい。
ということで全部。
アップルも。あの、日本人とかアジア人とかってなんかあの、アンドロイドよりアップルが大好きですよ。
うん。いや、もうアンドロイドもバリバリ。てか、すべて。
グーグルですもんね。
はい。
スマホなんか情報の塊じゃないですか。
塊ですね。だから中国って、その頃からも対抗してたんですね。アメリカに対して。
あの、読ませるかみたいな。
うん。
まあ、
だからハッキングもすごかったらしいですよ、中国に対して。めちゃくちゃ。
でもなんか中国がハッキングしてくるみたいな印象があるじゃないですか。
はい。
でも実はアメリカはもう通常で見てたっていう。
うん、もうハッキングとかじゃなくてもう見れる状態になってたと。
うん、
見れる、聞ける、読める。
いや、そんな社会でこうやって言ってて、言ったら許されてるだけですもんね。
うん。でもこれも全部。
もうあいつら言ってるだけはほっとこうぐらいのレベルですよね。
そうですね。もしなんかやるようだったらって、いつでも行きますよってことですね。
うん、
この映画を見る限りね。
うん、つらい。てっちゃんさん、つらい。
辛い？
うん、辛い。辛い現実ですよね。で、もう一つ辛くなったことがあって。
はい。
まあ、辛くなったことっていうか、ちょっと面白いのかもしれないんですけど。
うん。
てっちゃんさんが山岸涼子全集が欲しいって言い出したんですよ。
うん。
急に。
うん。
何を思ったんか知らんけど。
いや、なんか欲しくない？漫画とか読みたいなって。
え、全集ってあるの？
なんか、山岸涼子全集ってあるよ。
集英社から出た金色のやつですかね。
わかんない。なんか、アマゾンに山岸涼子全集ってあったから、一巻から。
でも、テレプシコーラとかああいうの入ってないやつですよね。出る前に出てたやつ。
なんか短編とかだはず。
あと、日いずるところの天使とか、アラベスクとかあんなんが入ってるやつですよね。
おそらくね。
私の人形は良い人形は入ってないんですよ。
入ってないの？
全集には。
まあまあ、でもそれは読んだから。
でも、潮の声は入ってるんですよ。
怖い。おっさん、おっさん少女幽霊。お前は私だって。
ね、もうその話、てっちゃんさんが言い始めたから、
うん。
もうしまいに、潮の声の幽霊屋敷 VS、私の人形良い人形の最強母になってしまったんですよ。
VS、だってあのお母さんが、行ったらの前に、
うん、はい。
潮の声の主人公以外のテレビ局の奴らは全く無事だったでしょ。
そうなんですよ。
圧倒的に現実しか見てないから。
潮の声の他の奴ら、主人公以外全員が最強なんです。
うん。だからそれに教訓を得るとすれば、
はい、
幽霊話とかに出てくる、一、
うん、
人だけ気違いになったりするパターンとかってあるじゃないですか。
ある、ある。
そいつは気違いになるべくして気違いになったとして見るべき。
潮の声のヒロインの沢さんってね、
うん。
ちょっと霊感があるって設定なんですよ。
そう、もう、
本物の霊感がある。
うん。本物の霊感とは
一緒に幽霊屋敷に調査に行く、他の大人の霊能力者ってね、
うん、
全部偽物なんですよ。
うん。
まがいもんの霊能力者やから、全然平気なんですよ。
うん。だって嘘だもん。
これって、霊能力者って何なの？障害なの？
だって本物の霊能力者って物語系って大体死ぬしね。
霊能力ない方が良かったのって。
ない方が良かった。
で、私の人形良い人形の方は、主人公とかその周りの人らって最強母ほど、
うん。
霊能力に無感でいら、鈍感でいられないわけじゃないですか。
そうそうそう。
だからいろいろ私の人形、良い人形にたたられて、
うん、
命を落としてったりとかするわけでしょ、みんな大なり小なり。
はい。
その中で、主人公も襲われるけど、ものすごい霊能力を持った、
ジョルノ・ジョバーナみたいな。
そう、ジョルノ・ジョバーナみたいなやつに助けてもらって、かろうじてこの切り抜けるみたいな展開の話ではあるじゃないですか。
はい。
ものすごい霊能力者やから。でも、最強母がやっぱり最強なわけでしょ。まず。
うん。だってお母さんと一緒にいれば、今日は恥ずかしいかもしれないけど、お母さんと一緒に寝るって。え、なんでって言ったら、君のお母さんは30年間、40年ぐらい生きてきて、あの人形に対して一切何もなかった人だからねって。
うん。うん、 じゃあ、まあ、霊感がある人に対して、もう全くそういうの、鈍感で現実だけを見つめ続けてるやつが最強として、
うん、
で、ちょっとやっぱり、よからぬことを考えちゃうやつって、そういうやつに襲われちゃうわけでしょ？
はい。
じゃあ、それを助ける最強霊能力者っていうのはどの位置なのって。
だから、弱い中で強いみたいな。
弱いやつ同士で助けれる弱いやつみたいな。
そう。
弱いやつを助けれる弱いやつで、
うん、
最強母は他の弱いやつは助けれないわけじゃないですか。
いや、助けるとか助けないとかじゃなくて、その悩みがわからない。
そうそうそう。助けるって概念すら存在しないわけじゃないです
か。ない。無敵。だから、幽霊ね、好きでね、うん、心霊スポットとかね、うん、幽霊話とかいっぱいね、集めてる人ほどね、
はい、
幽霊には絶対に合わないシステムですよ。
はい。うん、
これ、なぜかというと、その人はね、
はい、
幽霊がいないと思って、
はい、
圧倒的な現実を持ってしまってるがゆえに、
はい、
幽霊を楽しみとして、
うん、
その趣味としてね、はい、そういうスポットに行ったり、霊現象を再現しようとか、
はい、
してるわけですよ、
はい。
だからもう絶対に幽霊に会えないんですよ。
山岸涼子全集に入ってるあやかしの館やったかな。なんかがあって、イラストレー、若作りしてるイラストレーターのところに親戚の女の子が訪ねてって、
はい、
そこの居候になるんですけど、
うん、
そこの屋敷がどうもおかしいと、
うん、
なんか怪現象みたいなのがやたら起こるし、
うん、
とうとう幽霊とか見てしまうんですよ。
はい。
で、ここの家ってなんでこんなになるんやって、それはだって、鬼門のところに立ってるからって、
うん、
で、そういうのに無頓着で建てちゃったから、そういう霊の通り道になってるんですよって、
うん。
で、そうなのって、だからこんな霊現象が起こって、で、そこの屋敷で家政婦さんがずっといたんですけども、
うん、
私もこれで辞めさせてもらおうと思いますって言うんですよ。
うん。
そしたらやっぱりこの家に、お化けとかがいっぱい出るのが嫌で、もう怖くて、やめちゃうのねってヒロインが言ったら、
うん、
違いますって、私が怖いのは、こんなところに住んでて何も思わないこの家の主人のあの人ですって。
うん。
なったそこのイラストレーターで、この家、屋敷建てた、そのおばさんが、張本人の。
うん。
周りに霊とかいっぱい取り憑かれてもなんか、あはははとかって、
うん。
言ってな、楽しそうに電話とかしてるんですよ。
うん、
ヒロインがそれ見てギャーって。
ヒーって。
そう。全く気になってないって。めっちゃ霊資料とかいっぱいついてんのに。だからなんか山岸涼子の世界観では最強なんですよね、その人、その手の人。
そう。で、現実にもその手の人最強。
だから霊能者がちょっと弱いっていうか、霊能者ってなんだろうって。ってずっとてっちゃんに。弱い人が弱い人を助けるシステムなのかって。いう話をしてましたね。
いや、だから霊能力とか。
そう、霊能力って何なんだ、じゃあ。
霊感があるっていう、本当に実際に現実世界でネタでもなく何でも言う人は、
はい。
危険よ。自分が危険だと自覚した方がいい。リーチっていうこと。
だからこんな能力なかった方が良かったのにっていうことですよね。
いや、能力とかと思わないでほしい、だから。
だからハンデキャップっていうことですよね。
そう、あなたは今危険な状態ですと。
まさかと思いますが、みたいな。
まさかと思いますが。
今すぐ専門の医師に連絡してください。うん、林先生が宗教とかもまあ、あるのかもしれませんがって。
うん。
できればって。
できれば、
うん、
ネタで怖がらせるために言うとかありよ。
うん。ありな。
だって怖くなるもん、実際に。
どんなこと
言うの？でもネタでしょ？本気で、
うん。
心霊スポットに行った人に対して、あんなとこになんで行ったって怒ったりするやつは、マジでやばいから。
行ってもたんかおじいですね。
そう。
ちょっと来いって。
周りの迷惑考えろよとか。
お払い受けろやって。
うん。俺、知ってるからって。
うんうん、うん。
紹介するからさ、とか。
あれですよね、延々てっちゃんが昔から提唱してる。なんで霊能者を知ってるんだ問題ですよね。
そうそうそう。
電話帳とか載ってんのかって。
うん。
その水道屋みたいに気軽に呼ぶこいつは何なんだっていう。
ありますね。沖縄は特にそのユータっていうのが。
あの、知ってるからちょっと連れてくるわ。
この人は本物だからって。もう絶対言うんですよ。この人は本物だから。
はい。この人はってことは偽物とか。いるってことなのね。
そう、いるらしいんですよ、ユータの世界では。
うん、
お金だけ取ってとか、うんうん。もうね、金とかじゃないからね。いや、金なんだけど。
うん、
あの、すげえ良くないから、リーチっていうことを分かっていてほしい。
で、あの、よくあるのが、まあ、でもあれですよね。今のカルト宗教をみんな周りから見てたら、幸福の科学にしても、なんかあの、森友学園とかあんなにしても、
うん、
なんかみんな見たら、アホやなとかって言うじゃないですか。
うん。
でも意外に信じてたりとかしますよね。
意外に信じてるところか、立派な教育じゃんって言ってる人いっぱいいますからね。
いっぱいいるから、だから、それで、幸福の科学の信者もいっぱいいるじゃないですか。
はい。
じゃあ、やっぱり、みんな信じてるんやって。
結構信じてますよ。だって、
うん、
数教真光、その、はい、手かざ教のことを調べるために、おもろ町宗教施設で検索したんですよ。
はい。うん、
めっちゃある。
うん、うん。そうなんですよね。みんな、やっぱり、オカルト好きですよね。
カルト好きよ。だってこの手かざし教って、その数珠を持ってね、
うん、
手をかざすと病気が治るとかってやつよ。
はい。
きついでしょ、もうそれ。タバコの味が変わるとか。
でもその笑うじゃないですか。
はい。
笑うくせにみんな笑いながらも信じてるじゃないですか。
信じてる。
あそこは怖いし、なんか、ちょっと信じ、いや、そんなん信じてないよっていうやつも別のことを信じてるじゃないですか。
うん、
で、それ宗教だよって言ったら、宗教じゃなくて伝統だからとかって。
あと、罰が当たるとか。
そう、罰が当たるとか。あと、じゃあ、天皇陛下ってなんやねんみたいなこと言ったら、いや、そこは触れたらあかんとか。タブー中のタブーやから。
タブー中のタブーって。
いや、だからそうなるじゃないですか。で、
天皇陛下。立憲君主制じゃないですか、
そう、天皇陛下は天皇陛下だから、みたいな。いや、そんな、なんか、神武天皇とか、その、ないっていうか、だからその宗教信じるんやったらありですよ。
うん。
全然どんなん信じてくれてもいいとは思うんですけど、いや、宗教やってないけど天皇陛下はいるみたいな。とか、変なことになってくるわけじゃないですか。
あんまり考えたくないのかもね。
ドクハントさんが、某手かざし教団が、うはっていうのは新情報。大昔に岐阜をバイクで通った時に見た黄金の大神殿がそれなのかなと、浄土真宗は左派、日蓮宗は右派とか考えると、宗教団体でポジションしっかり持ってないとこって日本ではないのかなと、イスラム教ぐらい少ないっていうか、こっちには、なんか働きに来てはる人とかが多くて、モスクとかあるようなもんですもんね。
うん、
日本人でイスラム教に改宗する人ってそんなに多くないから、日本、うん、キリスト教も少ないし、あんまりユダヤ教も少ないですしね。だから、やっぱりこういうカルト的なやつにが多くなってくるんじゃないですかね。だって、こういうのに関しては、日本会議の研究って本あるじゃないですか。
はい。
あれ読んでもらったらすごくわかると思いますね。この、なんていうか宗教アベンジャーズ感。
うん。
なんかみんながその一致団結して日本会議応援してる感じっていうのを克明にルッパされてるので、もしこういうのに興味あるんやったら日本会議の研究って一時期話題になってめっちゃ売れたと思うんですけども、あれ今更ではあるけど、っていうかみんな読んどいた方がいいですよね、あれ。
そうですね。
うん、はっきり宗教団体というか宗教の共同体っぷりがもう震えるぐらい共同体なんで。
成長の家ってやつですね。
そう、成長の家のその
原理主義者みたいな、原理
主義者が中心になって、あろうことか全然仲良さそうじゃない宗教同士が手を結んで、
そう
アベンジャーズになっちゃってるっていう。
うん、持ち味を生かせ。
そう、持ち味を生かしまくってて、 ほんとスパイダーマンとアイアンマンとかが手を結んでる状態になってるので。
だからもう、うっかりしてるんですよ、僕ら。ゆっくりしてたんですよ。あっちはもうね、
うん、
ガンガンガンガンやってきてたと。
はい。
だから、昭和の日。
はい。
っていうのを作ったのも日本会議だと。
うんうんうんうんうんうんうん。
休日にまでしたと。
うんうんうん。
すごないそれ。
うん、うん。
俺らが今から頑張ってさ、昭和の日を平日にしようってもう大ブーイングでしょ。
うんうんうん。
なんで祝日減らすんだよって。
うんうん。ほんまに、なんかいろんな活動を1万人導入員したりとかね。
うん。で、その日本会議に今の現政権の政治家がいっぱいいるっていうのが問題視されてるわけですよ。
神道とか仏教系とか、キリスト教系とか、
うん。
その枠を超えて手を結んでるのがすごい。
そう、枠を超えて。もう、待ったなし感が強いよね。
うん。
だから巨大なサノスを倒すためなら
って。そうそうそうそうそう。結集しようみたいな。
うん。憲法を改正するためならって。
うん。それなんですよね。あれはちゃんとみんな、読んどいた方がええかもね。
まあ、これが口つぶんで黙っていた結果ですね。
そう。でも向こうは黙ってなかったからね。
そう。
ガンガンガンガンやってた結果なんで、向こうはあの、不満があるなら世の中を変えようって。
そう。だから結局体制側のポジションを取るなんですよ、あのセリフは。
そうですよね。じゃああの、いよいよ今月に迫ってまいりますし、清水記者の講演会。
はい。
の、説明をしていきますか。
そうですね。3月26日の15時から17時まで、
はい
はい、沖縄産業支援センターチルルで、
うん、
清水記者と青木さんを招いてですね、はい、講演会するっていうのは何回も言ってるんですけど、
はい、
ぜひとも来てほしいなということで、皆さんにも。
今どんな調子なんですか。
頼んでいたポスターとチラシが届きました、
はい、
今日、
うんうんうんうん、
で、
はい、
それを明日、
はいはい、
戸田書店とか
戸田書店、はい、
はい、県立図書館とか、
うん、
あの、ね、置いてくれる蔦屋以外の本屋に持っていこうかなという。
蔦屋は見事にこと
断られて、で今月の、
はい、
次の週ぐらいには多分新聞に僕が載る予定を、僕が載らなくてもそのイベントのことが載る予定なんで。
これ日曜日じゃないですか。
はい。
あの、僕行けるかもって、
おお、
行けるかもと思って、で行ける可能性がぐんぐん出てきたんですよ。
うん。
で、いやもう絶対俺無理やなと思ったけど、
うん、
なんとかなりますぜみたいな感じになってきて、飛行機とか調べてたんですよ。
はい。
高っって。
え？高い？
なんかね、日曜日に大阪から那覇行くじゃないですか、
うん、
で例えば月曜日に那覇から大阪帰るみたいな、それめっちゃ高いんですよ、うん。
やっぱ大阪からは高いよね。
てっちゃんさんがなんかなんです？アナとかで。
うん。
ホテルのパックとかしたら安いかもよみたいなこと言ってたじゃないですか。
はい。
調べたんですよ。
うん。
6万とか7万とか。
何？高
っ！何これって。
だって大阪沖縄のこといっぱいいじめたからね。
そうなの。そうなんや。それで高いんや。
いや、でも、いや、わからんけど、でも、豚尾さんも来るってなったら、嬉しいですね、みんな。僕もなんかね、ちょっと嬉しい。ほっとする。
ほっと？
いや、だってめっちゃ緊張するでしょ。
うん。
俺、未だに眠る前に思うもん。
なんで？
やめとけよかな。
なんですの？
いや、俺、よくよく考えたら、なんちゅうことしてるんだって、いつも、なんか眠る前に思って、不安になって、
うん。でもなんか、やってみたかったわけでしょ？
はい。
だから最初、てっちゃんが、 そう、清水記者を沖縄に呼ぶって言っても、まあ呼ぶのはいいけど、
うん、
まさか講演会とか、いや単に来てって言うだけだと思ってたら、
うん、
講演会しますって、いや、それ、どんなって。
うん。いや、もなんか清水記者を知ってほしい、
うんうんうん、
沖縄の人に、いっぱい。
うん、でもまあ、なんか新聞で取り上げてもらったりとか、ポスターを頼みに行ったりとか、果敢にやってますがな。
うん。まあまあ、これぐらいまでは誰でもできると思うのよ。と思うのか。
うん。いや、なかなか、なかなかできること
じゃない。いや、俺結構、そう、なかなかできることじゃないよな、とかって、新聞社に売り込みに行ったりとか。
そう。
本屋とかでいろいろやったり、いや、なかなかできることじゃないよね、とかって、自分で自分を励ましたり。
うん。もっとあれですよ、清水記者の話題をしてる人とかに、声かけしていかないといけない。
うん。
じゃないですか。実際、やっぱり本を読んだ人とかが一番来るわけじゃないですか。
はい。
誰やねんって言って来る人は想定してないわけじゃないですか。
だから本屋にね、その純駆動とかにもね、
うんうんうん、
置いていこうと、チラシとポスターを。
ま
あ、したから、
うん。
あの、で、それで、
はい、
今のところ那覇市内の本屋しか置けてないんですよ。
はいはいはい、はい。
なので、中部とかね、うん、
はい、
もし、中部の本屋がわからないんで僕は、
そうですね、
ここなら行けるんじゃないとかっていう情報があれば、ぜ、う、ひ、ん、とも教えてほしいですね。
うんうんうん、
県立図書館を置けるっていうのがよく嬉しかったですね。
それは大きいですね。
うん、私立図書館は、
うん、
枠次第って言って。
何それ？
いや、だから行政のもんとか、市がやってるもんを基本的に置いてるから、民間の個人でやってる、民間でやってるのとかは、うん、まあ、枠があれば置けますっていう。
だってなんか元村が哲也がやってるに過ぎないっていう。
そう。で、県立図書館はそれで OK が出た。
うん。なるほどな。
汲み取ってくれたね、気持ちを。
もう、辺野古の人とかに来てもらったら？
どこ、辺野古に持っていくとか？
そう。
それはなんかちょっと感情を逆なでするよ、ね。
え
あんまり、いや、宣伝に来たのかよ、みたいな。
うん。
そう。あうってなるから、いや、そうでもあるし、いや、反対の運動にも来てますっていう。いろんな人に来てほしいけどね。あ、清水記者のこと。
米軍基地とかに貼れないんですかね。
絶対に貼れないですよ、ね。
貼れないか。
米軍基地の中にまず入れないし。
うん、
勝手にフェンスに貼っていったらもう、やばいしね。絶対捕まるしね、俺。スノーデンされる。
なんかジュゴンを殺さないでみたいなところの横とかに無理なんですかね。
まあまあ、そういうのは貼って、ダメなんですかね。
まだこう、方向性としては。
ああ、そうですね。あ、それ豚さん、すごくそれいいですね。
同じなんで、こう一緒に、これ、講演会も来て、こう、聞いてみるっていうのも面白いんじゃないかとっていう。
うん。
なんですかね。わからないですね。わからないけど、わからないけど、なんかその。
いや、武藤さんが来てくれれば100人力です。
うん。ラジオも宣伝って言っても限りがありますからね。うん、でも、なんか最近でもやっぱり、モテラジを聞いてくれてるリスナーの方とかでも、清水記者の本、また読んだよ、みたいな、とかあって、着々と、こう読んだよっていう人は広がっていって、やっぱり読むとすごいってなるわけですやん。
はい。読んでくれればわかりますよね。
みんなずっとこう、なんでずっと言い続けてんのかっていうことですやん。
うん。
読んだら、あ、こんなことがあったのかって。
うん。
言ったら、全然知らなかった。こんなことがあると思ってもなかったっていう人が多いと思うんですよ。そうなってきたら、やっぱり、認識が変わってくるし、なんか、霊能力が目覚めるっていうの？
はい。
いや、っていうか、霊に逆に見える、現実をしっかり見つめる人になるかもしれないじゃないですか。
確かに。
最強母に近づけるかもしれない。
うん。
うん、という意味でも、やっぱり、まだ26日までは時間があります。
はい。
あるので、一人でも多くの人がなんか清水記者の本とかを読んでもらって、
うん。
よし、なはやったらいけんなって。
そうそうそう、ワンチャン、旅行がてらとかね、うん。
そうそうそう、沖縄市から那覇市まで遠いけど、行こっかとか。
もしなんなら、わざわざ来てくれるというなら、
うん。
なんかします、僕。
蕎麦渡すとか。
そうそうそうそうそう。
そうですね。もっと盛り上がってほしいですよね。
400人満席。
なってほしいですね。沖縄でどれぐらい売れたんですかね、清水記者の本って。
いや、もうベストセラーとかなってると思うよ、店舗でことによ。
400人以上は読んでるような気がする。
確実に読んでると思う、400人以上は。
400
って。いや
すごいよね。
すごいよ。400人。
映画館って何席ぐらいあんの？最近の映画館って。
あ、だから大きい映画館ぐらいじゃないですか、多分。
うん、
大きい映画館が満席。
うん、
映画ですらなかなかできないのに。
うん、
満席に、
うんうんうん。
それを満席にして、
はい、
その満席の前で僕が喋ると。
はい、
軽く、
うんうんうん、
最初の挨拶して、
はい、
清水記者の紹介もして、
はい、
で、いろいろ、まあ、やりとりもやっていって。
やりとり、はい。やりとりよね。
声震えるかもしれない。
なんでやね。自分で設定したんでしょ。
そう、うん。だから今日もラジオを撮り終わった後、眠る前に、
はい、
はぁーって、不安だって。
大丈夫、大丈夫、死の旅館を聞きながら。
ん？
死の旅館を聞いてりゃ。
400人埋まるってあるんですかって。
そう。まあ、そんなわけで、ね、沖縄の人が聞いてくれたらいいっすね、これ。
はい。
うん。飛行機がすっごく高くなってってるんで、
うん。
もうこれ以上飛行機取らないでほしいんですよ、日曜日の。僕、高くなりすぎたらもうそれだけで、もうね、うん、あかんわ。
あかん。
早く取らんとダメですよね。
うん。
確定させないと。というわけで、また来週、頑張っていきましょう。
はい。
さよなら。
さよなら。